キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日クリスマスの4本のろうそくをつけてクリスマス礼拝をご一緒しようとしています。アドベントという季節を1本目のろうそく、2本目のろうそく、3本目のろうそくと、先週まで1本ずつ1本ずつ加えてきました。心待ちにしたその日が今日やってくる、その喜びをご一緒に共にする礼拝です。クリスマスおめでとうございます。お一人お一人にそのクリスマスの豊かな祝福があるようにと心から願うものです。ルカの福音書からクリスマスのストーリーを少しずつお話ししています。先週は御使いがマリアに告げた、あなたに男の子が生まれるという場面でした。それは人から出たものではなく、神の技であったということをお伝えしました。今日はその実際の赤ちゃんが生まれた時、場所、神はわざとそこを選んだのだというお話をします。24日のキャンドル礼拝には、神がわざわざそのことをされたということをお伝えしようとしています。神の技が、わざとそこを選ばれたお方によって、わざわざ行われたというこのクリスマス。わざとということは、そこに一つの意図があるわけですね。わざとというのはどういうことでしょうか。例えば、健康のために塩分をわざと少なくして料理を作る。それは本来であればもっと入れるのだけれども、美味しいという意味では、でも健康のためという意図があるので、わざと減らすということをするわけです。わざとというのは本来ベストではないけれども、今こういう意図を持ってするならこれがベスト、それがわざとという言葉の意味ですね。犬が苦手な人がいるとしましょう。駅まで行く道、あそこの家の前でいつもあの犬に吠えられる。だからわざとこっちの道を通って駅に向かう。本来駅に一番近い道という意味ではこっちの道がベストですけれども、吠えられないということの目的のためであれば、こっちの回り道がベストであって、わざとそうするわけですね。面白くないことがあって意地悪をしようと、家の人が新聞を読む、その新聞が置いてあるところにわざと昨日の新聞を置いておく。本来であれば今日の新聞が今日置いてあるのが一番いい。でも意地悪をする目的ならば、この昨日の新聞がベストなわけですね。わざとというときには目的があります。意図があります。なぜそうするのか、そのためにはそれがベストという話です。今日私たちがこの箇所を読みながら、時間と場所ということについて、神がわざとここを、この時を選ばれたのだとすれば、一体どんな意図で、どんな目的のために、そのことをお話ししたいと思います。まずはじめに、時間、この時という時からお話をしていきましょう。2章の1節に、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た、書かれています。ちょうど この皇帝アウグストの住民登録の時が、このイエス・キリストの生まれた時でした。皇帝アウグストというのは、ローマ帝国の支配者です。今、この場面となっているベツレヘムであれ、ナザレであれ、そこはローマ帝国の統治下にあります。普段は自治を認められている、そういうところですけれども、このとローマの皇帝は、全世界の住民登録をせよ。つまり、この皇帝アウグストが治めているところ一体でどこも漏れなく、誰一人漏れることなく、住民登録をせよと言われています。この住民登録というのは、兵隊に取るため、税金を取るための目的でした。つまり、普段はあまり意識されていない、支配されているということが顕著に浮かび上がってくる時です。私はあなた方から税金を取る。何かのことがあればあなた方から兵を取って兵を組んで戦いをする。あなた方は実は自由ではないのだ。私によって支配され、治められているのだ。一人も漏れることなく住民登録をするように。そこに名前を連ねる一人一人は、皇帝アウグストのしもべであって、決して自由にすることは許されない。そういう意味を持つのがこの住民登録ということです。この住民登録は誰一人漏れることなくということで、人々は皆登録のためにそれぞれの自分の町に向かっていきました。自分の町というのは出身の町という意味です。ここにヨセフとマリアも自分たちのユダヤのベツレヘムという町に行くことになりました。マリアのお腹には赤ちゃんが宿っています。本来で言えば、このような身重になっている二人のカップル、大事をとって家にいなさいというのが普通でしょう。しかし、ナザレという彼らが実際に生活をしているところから、ベツレヘムというヨセフの出身のところまで、彼らは、いやおうなしに旅をしなければいけなくなったんです。彼らがしたいかしたくないか、大事をとってもいいかどうか、そういうことは問答無用に、これをしなければならない。なぜなら彼らは自由の身ではなく支配されている側だからです。ナザレからベツレヘムまで、その距離およそ120キロと言われます。歩きの手段ですと、どうでしょう皆さんなら。1日、例えば10時間ぐらい歩くことができるとしましょうか。1時間に4キロだとすれば、3日間ぐらいの旅になります。が、身重になっているマリアと一緒の旅ですので、そんなに1日10時間も時速4キロでずっとずっと進んでいくこともできなかったことでしょう。おおよそ1週間ほどかけての旅になったのではないかと思います。マリアを気遣いながらの、なぜ自分たちはこんな風に嫌おなしにあそこに行かなければいけないのか。神の民にとってこの時というのは、屈辱の時でした。支配をされているという現実の中に甘んじなければならない屈辱の時でした。神の民が支配をされるということ自体が屈辱でした。彼らが栄えていく、彼らが祝福をもたらす、これが神の民が願っていたことでしたけれども、今や彼らは治められる側、支配される側、自由の利かない側。しかし、必死になって、できればこの支配から自由になりたい。でも、今や、大立てて、その支配を打ち破ってということはなかなか難しい。そういう状況の中で、イエス・キリストは お生まれになってきたのでした。希望を持つことの難しい、支配をされているというその拘束力がとても厳しい、そういう中でです。本来だったらどうでしょう。神の子、救い主がお生まれになる。本来どんな時に生まれたらよいのでしょう。例えば、神の民の建国何千年という記念の時に生まれるとよかったのかもしれません。人々が喜んでこの救い主を迎えられる国の栄えているところにお生まれになった方が全世界の救い主としてはふさわしかったのかもしれません。しかし、神の意図の中では、わざと神がここに置かれたということにおいては、このところがベスト。この時がベスト。旧約聖書の予言、聖書の救い主の誕生を記すところ、光というイメージがよく使われます。暗闇に光。暗ければ暗いほど光が待ち望まれ、光が来るということが最もふさわしいところ。すでに喜ばしい、栄光に富んでいる。その時に、お祝いの時に来るのではなく、最も悲しみの深い、最も絶望の深い、ここにこそ救いが必要だという、その時に、暗闇の中に、暗闇の時に、神は救い主をお与えになった。その意味で考えるならば、この時がまさにベストな時。最も屈辱的な時。しかし、最も神が待ち望まれた時、そこに救い主は誕生しました。二つ目は、場所ということでお話をしましょう。このところに、救い主の誕生はユダヤのベツレヘムであったというふうに書かれています。ユダヤのベツレヘムというのは、小さな町です。それこそ旧約聖書の中でベツレヘム、この小さな村。しかしあなたは小さいと言いながらそこから大いなる救いの君が出るのだと予言をされています。本来ということを考えたら神の一人子、救い主。そのお方は神の都エルサレムに生まれるのがふさわしかったでしょう。事実、マタイの福音書に書かれている東方の博士たちは、その東方から訪ねてやってきて、一番初めにエルサレムのところに訪ねていき、この界隈で生まれたであろう、新しい王はどこにいらっしゃるのですかと尋ねます。しかし実際には小さな名もない、こんなことでもなければ話題になることのないベツレヘムという町で、この救い主はお生まれになったのです。しかも、ここに書かれているのは、そこにいるときに、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。と言われています。子供たちが降誕劇をするとよくその場面は家畜小屋、馬小屋というふうに描かれます。聖書の中には特別にそのように家畜小屋、馬小屋とは書かれていません。が、彼らは宿屋にいる場所がなかった。そして赤子は貝羽桶に寝かされた。これは本来赤ちゃんが寝させられるところでは到底ない場所です。貝羽桶というのは家畜たちが餌をはむところです。時折 その世話をする人たちが来ては、その貝場桶に餌を満たし、そしてそのことを見た家畜たちが寄ってきて、喜んでそこに口を突っ込んで、そしてその餌をはむ。そういう桶です。木で作られている時もありましたし、石をくり抜いたようなもので作られている場合もありました。衛生的というにはほど遠いものです。そこに布にくるんで赤ちゃんが寝させられた。本来だったらどうでしょう。本来だったら王宮に生まれ、栄光ある中で迎えられ、そしてその生まれることに対するケアをしてくれるお医者さんなりお産婆さんなり、これをしろと言えば使える給仕たちがいる中に、喜びを持ってみんなに見守られながら生まれてくる。それが神の一人子、王としての姿ではなかったでしょうか。しかし、その本来だったらそうだけれども、神が意図を持ってして、わざとこの赤ん坊を寝かせたのは、貝場桶だったと言うんです。もともと聖書の中に神様はどのようなところにいらっしゃるのかということを書いてきているテーマがあります。神様は、例えば旧約聖書、出エジプトというとき、エジプトの囚われのところからイスラエルが約束の地にこう出てくるときですね。神様はどこにいらっしゃったのか。その民の真ん中にいた。天幕の中に神の臨在があって、人々はその臨在を見ながら、神は私たちと共におられる。その神の臨在が自分たちに先立って道を進んでいくのを見ながら、私たちは神に導かれて、そうやって歩んできました。それはやがて、ダビデ、ソロモンというイスラエルの王国になっていったとき、宮、神殿へと作り変えられていきます。神殿には、最も大切なところという場所があって、そこに契約の箱が収められ、そこで神にお会いできるという、神様はそこにいらっしゃる。エルサレムの町の一番良いところの、その奥のところに神ご自身が宿っておられる。そこに入るためには、限られた選ばれた人が何度も清めの儀式を間違いなくして、それでやっと神の前に出ることができる。そう考えられていました。神の存在というのは、確かに民の中にあったんですが、人々にとって簡単に近寄ることのできるものではなかった。しかし、今や救い主は、貝場桶に寝かされている。家畜小屋である、馬小屋である、この貝場桶のあるところというのは、誰でも容易に足を踏み入れることのできる場所です。事実、この後に、御使いの御告げを受けて、赤子の誕生を喜んで祝いに来たのは、羊飼いたちでした。決して身分の高くないこの羊飼いたちが、何のチェックをされることもなく、何の資格審査を経ることもなく、何の清めの儀式もしないで、気の身気のまま自分たちの生活のその延長線上で、いつもの家畜小屋に来て、いつもの貝場桶のところで、この救い主に出会った。これは、神が私たちのただ中にお住まいになり、文字通り誰からも近づきうるところにお下りになられたことを意味しています。栄光ある御座、確かにそれは神の子、王にとってはふさわしいところでしょう。しかし、神がわざと貝場桶にこの子を寝かせたというとき、そこには明確な意図がありました。誰もがこの救い主のところに来れるようにという 井戸です。最も暗きところ、最も希望のないところ、そこに誰にでも近づきうる存在としての救い主がお生まれになった。神の意図はこうです。一人子、救い主を私たちのためにお使わしになった。救いを必要とする私たちのためにお与えになった。だから、救いの必要とするものから遠く離れた時ではなく、救いの必要な人がいない、幸せな祝福された全てがうまくいっている時ではなく、最も必要とされる、最も必要とされる人のところに、神はわざと救い主を下らせ、そこに横たわらせてくださった。神様の意図、私たちのために、救いの必要なもののために、そのことをご一緒に覚えながら、このクリスマス、神の業が、私たちのために深く感謝をいたしましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。私たちの救い主イエスキリストの深き恵み、父なる神のまったき愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人の上に豊かにとこしえまでありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。